おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
人はなぜ逃げ遅れるのか、広瀬弘忠さんがお書きになった本をまな板の上に置いて語って、おります。
はい。
ここからはサバイバーの問題点でございます。1982年1月13日、アメリカ・ワシントン、フロリダ航空90便、翼が凍りついて、ポトマック川に墜落。74人が死亡。橋の上の通行人4人も巻き込んで犠牲となった。機体切断で尾翼に6人がしがみついてる。で、テレビ中継されたんだよ。その模様が。
はい。
氷の川に浮かんだ尾翼にしがみついて浮かんでいた6人中5人が助かって1人が凍死して亡くなられた。
はい。
後に大変なエピソードになるんですが、それはテレビカメラが押さえてたからですけども、この方はヘリが迎えに来ても譲り続ける。
へ
ー。先に行ってくださいっつって。それで5人を助けたところで、その方は寒さのために尾翼の上で凍死なさった。その時の大統領、ドナルド・レーガンが大惨事を送りまして、アメリカ中がこの一人の英雄に喝采を送ったという美談であります。
はい。
こういう連帯強きアメリカもあるんですが、しかし他の国では信じられないような事件も起きるのがアメリカなんでありますね。
はい。
1964年3月13日、キティ・ジェノバーズという20代の女性が深夜、ナイフで刺された。それでヘルプミーと叫ぶんであります。すると近くの住人がその声に反応して明かりをパパパパッとつけたわけですね。その窓の明かりに犯人はビビって逃走。助けてーと彼女は叫び続けた。
はい。
ところがなんと明かりはパパパッと消えて、みんなまた寝ちゃった。
なんで？
明かりが消えたことを確認して殺人犯は引き返してきた。
え？
そして彼女をさらに刺したんであります。
うん。
キティは絶叫、助けてー、ヘルプミー。そしたら明かりがまたパパパッとついたって
、
で窓もパーンと開いたっていう。
はい。
と犯人がパーンと逃げるってい
う。うん。
ところが2、30歩逃げたって犯人が振り返って窓がパターンと閉まって明かりがパパパッと消えた。
なんで？
助けて！キティはなおも叫ぶ。
うん。
3度目に戻ってきた犯人はついにキティを刺し殺した。声を聞いた38人のアパートの住人、静かになったもんで警察に電話を入れてキティの死亡を確認したという。
え？なんですぐ110番しなかったんですか？まあ、110番っていうか、
まあ、110番でいいですよ。
警察、救急車、なんで警察呼ばなかったんだろう。
アメリカ社会は人が殺されるのをただ見ているだけの社会になり下がった。新聞がこの住人たちを激しく非難したんですね。これはどういうことかというと、
はい、
38人のヘルプミーの声を聞いた住人たちは誰かがやるはずだと思い続けた。3度も助けてと叫んだのに見殺しにしたというわけでありますね。
いや、助けられたはずなのに。
はい。面白いこと言いますな、この広瀬さんは。この時にキティも叫び方を工夫すればよかったのにっていう。この事件からも学びましょう。
はい。
カナ、なんだと思う？人々に警察に連絡させ救急車の電話をさせる叫び声って、
ヘルプしか言えないんじゃないですか。
それをね、著者はね、
はい、
誰かを名指すべきだって。
ほう。
誰でもいいんだって。名前はジョン助けてなんだって。
え？
メアリー助けて。いなくてもいいからその人の名を叫べって。かすったやつが絶対連絡するって。
それは日本で言ったら佐藤さん助けてってこと
っていうね。
山田さん助けてとか。
山田さん。あのね、名指しすることがこういう非常時の場合は重大で、 名指しされたと思った人間は、そのことを後の老いに感じたくないのよ。だから、動くべき情報を叫ぶべきだってよ、
うん。
何かございましたら、名指しの上で、ヘルプミーという叫び声を上げられると、サバイバルの可能性がぐっと高くなるという。この続きまた明日の学びの上で。